テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は319回目の配信となります。この間古着屋さんで服を見てて思ったんですけど、首周りがビロビロになった T シャツも、これ古着なんだよねって言い張るのはどうでしょう。サステナブル。この番組ではフリーランスエンジニアの S と、
エンタメ系エンジニアのアスカが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。
IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見、ご感想などありましたら、ハッシュタグ、カタカナでテクフリーで X に投稿いただけたらありがたいです。では最初の記事ですね。LINE スタンプメーカーで動画を編集してスタンプが作れる新機能、アニメーションスタンプ、カッコベータ版を iOS にて提供開始。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。スマホの中に入っている動画を利用しまして、LINE の動くスタンプが作れるようになったそうです。もともと LINE スタンプメーカーっていう単独のアプリがありまして、そちらでスタンプをいろいろ作れるんですよね。で、すでに Android では同じ機能はリリースされているんですけれども、今回 iOS にも対応しましたよというリリースでした。ちなみに LINE スタンプメーカーはですね、2024年2月時点で1800万ダウンロードを突破しているそうです。
おー。
あすかさん、これ使ったことあります?
いや、存在は知らなかった。初めて知りましたが、これってなんだろう、自分の、ライブラリとかに入っている動画だったり、うん、あと写真が使えるって書いてあるんですが、公開、はいはい、一般公開はされなくて、自分だけ使えるみたいなことができるってことですかね。
一応できますね。
おー、それならなんか安心して使えますね。
うん。そう、だからね、あれなんですよ。多分ね、子供の動画って皆さんよく撮ると思うんですよね。
うん、
なので、
うん、
それを、マックス4秒までかなの動画を切り取って、で、それを、まあ、動くスタンプにできるみたいな感じなんですよ。
おー。
で、まあ、よくある、なんていうか。
楽しそう。
うんうん。デコレーション機能というかね、なんか、絵文字というかちょっとしたイラストを貼り付けるとか、あと枠というかフレームかな、デコフレームみたいなものをセットしてとかいろいろやれるんで、で子供の動画をスタンプにしてですね、そしてじいちゃんばあちゃんに売りつけてやるっていうのはいかがですか。
売りつけられるんですかこれ。
あ売りつけることもできます、はい、
販売申請ボタンって書いてあるよ。
そうそう、なんかとりあえず一旦その販売申請というか、クリエイターとして登録して販売できる状態にするっていうところまではやらないといけないみたいですね。で、ショップで公開するの切り替えができるんで、それをオフにしておけば、まあ、一応基本的には非公開状態でスタンプが使えると。でただそれでもですね、その自分がその作ったスタンプを自分のトーク内でこう貼り付けると、あれってスタンプの A タップするとなんか元の場所飛んでくじゃないですか、
出ますね、うん
うん、あそこでバレちゃうので、
まあ、
そこの辺は販売申請してから削除するみたいなことをすると、まあ、それもできなくなるっていうことで、うん、ちょっと、まあ一応やりようがあるということみたいですね、
うんうん、
はい、
へー、このなんかフレームがこの動くデコフレームを使って簡単にって書いてあるんですけど、スタンプって一応意味があるじゃないですか、うん、例えばこれだとサンキューっていうのがありますけど、
はいはいはい、
なんかそういうのが最初からテンプレになってるから本当に画像とか貼るだけな感じなんですね、うん、動画とかも。
そうなんですよね。
ね、それがすごい使えていいなって思いますね、
うんうん、これ僕実際に使ってみたんですけど、まあなんか触ってればわかる感じなので、うんうん、結構面白く遊べますよ。
うんうん、
で8個スタンプ作ると販売がスタートできるので、
お、
まあ、その8パターンを用意しないといけないんですけど、まあ、それをやれば、うん、はい、
なるほど、
スタンプ長者になれるか
スタンプ我が子がバズっちゃうかもしれない。
あ、そうそうですね、うんうん、まあなかなか難しいでしょうけどね。
すごいたくさんありそうです。
でもなんか個人的には、まあ、LINE そんなに使ってないっていうのもあるんですけど、オリジナルのそういうのを送ってきてくれた人を今まで見たことがないですね。
あ、私もないな。お子さん、ちっちゃなお子さんがいる、ね、お友達とかいるけど、使ってるのは見たことないですよね。
あ、そっかそっか。じゃあ、今なら、ドヤ顔ができますね。
いや、確かに。
ということで皆さんもちょっと遊んでみたらいかがでしょうかということで紹介してみました。では2つ目の記事、飛鳥さんお願いします。
もし月で迷子になったら、周りの宇宙船が目印になってくれる？キズモードジャパンさんの記事からご紹介します。これちょっと前の記事なんですけど、地球って、まあ、ナビゲーションシステムがあると思うんですが、GPS とか、自分の今の位置がわかるとかあると思うんですが、うん、まあ、月面にはそれがないわけですよ。
うん、
まあ、でも、月面は広いと。なので、もし迷子になったらどうするのかっていう、記事ですね。で、実際に、まあ、ナビゲーションシステムを、作ったっていうお話なんですけど、だいたい1ヶ月ぐらい前ですかね、2月下旬に NASA が月面上の自立ナビゲーションシステム、ルナーノード1、略して LN1 のテストを行ったということです。
うん、
この LN1 は複数の月の周回衛星だったり、あとは着陸船、うん、もうすでに着陸してる船とか、あとは宇宙飛行士さん、まあ、人を、まあ、リンクさせて、で、それをビーコンとして捉えると。いう仕組みだそうで、それぞれの、相対的な位置を、まあ、測定しまして、それと、あとは他の宇宙船とか、あとは地上の通信局とか、まあ、いろんなものを総合して、ナビゲーションとシステムとして使うっていうもののようですね。で、他のナビゲーションシステム自体は、もうすでに打ち上げられていて、インチュイティブマシーン社という、会社があるそうなんですが、そこの、月着陸船、オデュッセウスっていうかっこいい名前の宇宙船があるそうなんですけど、まあそれに乗せて一回打ち上げられてて、で2月の22日に月にもう到着しているそうです。で実際にそれはテストをしてみて、あ、使えますねと、そういう実証がされたという記事ですね。でもこれは月なんですけど、まあ月だったら、着陸するのはちょっと個人ではまだハードル高いと思うんですけど、こうぐるっと回るとか、近くまで行くとかだったら、うんうん、今だと、まあすごいお金持ちの人だったら、行けないことない、うん、っていうレベルまでなっているので、宇宙旅行ですね、いわゆる、
はい。
そういうのに使えるっていうのと、あと、一応火星に行きたいみたいな話が、ね、あると思うので、うんうん、火星とかでも、まあ使えるんじゃないかと。いう話のようです。確かにちょっと GPS とか大掛かりなものを作るのは、まあかなり資材とかも大変なので、すぐにどうこうっていうのは現実的じゃないと思うんですよね。なので、こういった、その場に行ったものとかで、こう相対的に位置がわかるっていうシステムは、すごく実用的というか、すぐにでも必要なんだなと思って、見てました。
へえ。
どうですか？月面旅行。
じゃあ、月面に旅行してももう大丈夫ですね。
もう大丈夫ですね、きっと。迷子にならない。
お、ここはどこだって言ってもなんか、ほら、Google マップ開けば、静かの海とか出てるんですかね。なんか、わかんない。
すごい、出たら嬉しいですね。ちょっとそこまで連携、まだできないと思うんですけど、まあ、将来的にはできたらいいですね。
はい。
何気に多分景色が何にも変わらないというか、こう砂漠の真ん中にいるような感じで見えると思うので、目印も多分ないし、そうですね。
山の凸凹とかがね、目印になるのかどうかぐらいでしょうね、うん、きっとね。
そうですね。それ目印になるのかな。
わかんない。
ね、それこそ昔のように、星を頼りに行かなきゃいけないとか、そういう感じになっちゃうのかも。
うん、
ちょっとそれはね、専門技術がいりそうなんで、うん、ナビが欲しいですね。
地面に線書いて歩いていけばいいんじゃないですかね。
ああ、消えないのかな。あ、でも消えないですよね、線書いても。
消えないのかな？かな？
多
分。風とかもないか。
ほら、向こう昔に、アメリカの旗を立てた時に、風がね、
はいはいはい、
特になびかないから、あれはもともとなびいた形になってるみたいな話が、あったじゃないですか。
あ、
立ってる。
そうだったんでしたっけ？そうかそうか。なんか。
こう、ピンとはしてない。はいはい、ちょっとくしゃってなってるけど、あれは風が吹いてるからじゃないみたいな話を聞きましたよ。
なるほど。
うん、
じゃあ、月へ行くときは空気がないからみんな気をつけてねっていうことで。
はい。
では最後、3つ目の記事ですね。 家電と食のサブスクサービスフーダブルにオートクッカービストロとクゼ福商店サンクゼールの調味料が届く新コースが登場。今なら初月月額790円税込み送料無料。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。パナソニック株式会社は家電と食のサブスクサービスフーダブルというサービスで新コースを追加したと発表しました。新しいコースはですね、オートクッカービストロの新品のレンタル、それからクゼ福商店サンクゼールのパスタソースや調味料、だしなどを各月2ヶ月に1回ですね、でお届けするというそんなコースだそうです。4月1日までは初月が月額790円、かっこ税込み送料込み。2ヶ月目以降は4980円、最低利用期間は18ヶ月というふうに設定されているそうです。これ知らなかったんですけど、フーダブルというサービスがあるそうで、まあパナソニックさんが、割と高い家電をサブスクの形でレンタルできるよ。で、プラス何かこう、食材とかがついてくるよっていう、そんなサービスみたいですね。
わ、知らなかった。いいですね、これ。最新キッチン家電がお試しできる。
うん、そうそう。なんかね、見てたら、炊飯器と、それから、銘柄米、うん、お米のなんかいろんな有名なところのお米が届くみたいな、そんなコースも。
だ、うん。
そんなコースもあるそうで。うん、これでも多分僕、利用したらですね、届いて食べて、わ、美味しい。でもなんか、何も違いがわからないってなる気がしています。でもなんか、炊飯器とか結構高いですもんね、確かにね。
そうですね。
なんか見てたらですね、市場のまあ実税価格で7万超えるとか、
おーみたいな高級だ、
高級炊飯器ですね。で、今回紹介しているそのオートクッカービストロっていうやつもだいたい8万ぐらいみたいですね。
あ、これオートクッカーのこのビストロ知ってますよ。いいなと思ってちょっと気になってました。なんですけど、さすがにこうどうかわからないっていうか、ちょっと新しすぎて本当に使うかなっていうのと、なんかこう何が違うのかなみたいな感じがしてて、で、うん、買うまでは至っていなかったですね。まあ、お値段が高いっていうのもあって、
確かに、
この圧力鍋でかき混ぜてくれるっていうのが、こう本当にオートでなんか仕上がりまでいけそうだなっていうのが気になってましたよ。
なんか基本最初にいろいろ突っ込んで、あとはポンと押して待っとくと出来上がるみたいな感じなんですよね、きっとね。
多分本当にほったらかし系の調理家電なんじゃないですかね。いいな、すごい気になる。
ちなみについ計算してしまったんですけど、ご参考までにですね、4980円が18ヶ月プラス、18ヶ月使った後は買い取ることもできるんだそうですよ。買い取るとその食材はもう届きません。が、まあ、買取料金8000円で買取ができるんだそうですね。
お
っていうのがあって、じゃあ買い取ったらどうなるのかって思うと、トータルで 97,640円。
あ、なので、そうなんだ。
そうそう、まあ、本体が8万ぐらいとして、その差額は各月で届く食材の料金なので、まあ、別にそこまでなんていうかね、大きく開きがないのかもなというのはちょっと思いましたけどね。
あ、確かに。
返すの面倒くさそうですね。ね、
そうですね。返す人はあんまりいないのかな。
ないのか。そっか。
だって18ヶ月だから1年結構経ってますもんね。通常価格は月額4980円なんですね。
はい。
なるほど。悩むな。
というわけで、高級な家電をですね、ちょっとお試ししてみたいみたいな方がいらっしゃれば、このフーダブルというのも見てみると良いのかもですね。続きまして、番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。まずは村ぴょんさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
私も未だにツイッターって言ってしまいますね。 X の関連用語は全くわからないです、笑い。コインランドリーもいつの間にかお金投入が後になってました。物理系の謎解きがあるんですね。実際に鍵をかけて箱の中を確認する楽しさは半端じゃなさそうですね。私も行ってみようかな。銭湯は確かに朝は年配の人が多いですね。朝の方が空いてるからというのが一番の理由かもですね。最近目がすごく痒かったので花粉症かなと思いましたが、違ったみたいです。とコメントいただきました。
違ってよかったですね。
本当か？本当ですか？
脅かしてる。
いやいや、そう、なんか目の痒みは結構僕も出てきていて、 ちょいちょい、
うん、
あ
そうなんですね。
うん、それ用の目薬をさしておりますね、最近。
わあ、なんか今年は、まあ、毎年言ってるのかもしれませんが、今年は特にひどいような、うん、なんかみんなのリアクションが、すごい飛んでるみたいな。そうですね。なんか、激しいなと思って。花粉症、辛いですね。続いて、フォルテ@青空 FM さんからコメントいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
テクフリ317回拝聴。ダイソーアプリ便利そうって思ってまだダウンロードしてなかった。X をツイッターと無意識に言っちゃう人もいるけど、自分は抵抗の意思表明としてツイッターと言ってる。笑い。かっこ何の意味もない。ポストもついだし、リポストもリツイート。いつかツイッターを知らない X 利用者が出てくるのかな?とコメントいただきました。あえて言っている派ですね。
素晴らしい。レジスタンスですね。かっこいいですね。
そうですね。あ、でも私もあえて言ってる気もするな。なんか X って通じない時があるので。
そうですよね。
うん。なんかこう、ふいっと、こう、何の脈絡もなく X って言った場合に、えってなったりするのが、なんか苦手というか。
うんうんうん、わかります。
Twitter だと、ああ、Twitter ね、みたいな感じになるので。
うんうん、まあね。まだ言ってんのみたいなことを言う人も、今のところ見かけないし。
あ、そうなんですね。うん、
そうでもないですか、うん。
どうだろう。まあまあ、まだしばらく移行にはかかりそうかなと思いますね。
うん。
うん、
はい。そのうちなんか戻ってくれないかなってちょっと思ってます。
ね、なんか青い鳥は戻ってきそうな気がなんとなくしてるところがツイッターって言っちゃう理由な気もします。
あ、うん、そうそうですね。うん。うん、
あ、そうそう。前に S さんと話したか忘れちゃったんですけど、はい、ツイッターのドメイン、URL のドメインって、X で入れると、ツイッターにリダイレクトされますよね。
はい、う
ん
う
ん、
はい、はい。
あれがなんかこう、戻ってきそうな感じがする。
なるほど。
ほら、ツイッターって入れて、X にリダイレクトされるんだったら、はい、なんか、うんうんうん、あ、もう、過ぎ去ってしまったんだなって感じがするんですけど。
あ、確かにね、うん。じゃあ、あれですね。フォルテさんがレジスタンス募集っていうことでいいですか?
仲間募集中。
何も、そんなことは何も一言も言ってないですけどね。それから、高見千恵さんですね。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
317聞いた。メガネメガネ続いてますね。笑い。前回の骨伝導ヘッドセットなら私もよくあります。特にうちは家用と屋外用があるのでたまに間違える。修学旅行、そういえば専門学校で愛知万博行ったなぁ。とコメントいただきました。
おぉ、愛知万博か。愛知九博、
ね。ありましたね。ありましたね。森蔵とピッコロですね。
ああ、懐かしい。
たまに森蔵とピッコロって言っちゃいません?
言わないです。キッコロです。言わないです
ね。キッコロですね。あすかさん、愛知万博は行かれたんですか?
愛知万博は行かなかったですね。
おお、僕も行ってないんです。結局
なんか、あ、行ってない。行こうと思ったんですけど、うん、すごく最初の時は、やっぱりすごく空いていて、で、なんか来場者数も目標に達しないんじゃないかみたいな感じで言ってたと思うんですよね。うん、なので、その時は結構チケット、はいはい、なんかそうだった気がするんですけど、チケットを結構大盤振る舞いしていて、例えば、まあ、会社とかで、みんなで買って社員に配ったりとか、はいはいはい、
うん、
そういうことも確かしてたと思うんですけど、うん、地元だから応援しようみたいな感じで。
あ、はいはいはい。
うん、だから結構その周りの人で働いてて、チケット余ってるんだけど一緒に行かないみたいな話とか、なんか結構周りで聞いたんですが、まあタイミングが合わなかったのと、うん、やっぱ最初はそんなになんか興味が持てなくて地元だったのに。
うん、
だったので、まあ終わりがけに行こうかな、みたいな、そのうち行こうかな、みたいな感じだったんですよ。そしたら、後の方でめちゃめちゃ混み出したじゃないですか。で、行こうかなってなった時には、もういっぱいで入れないみたいな。入れないことはないんですけど、待ち時間がめちゃめちゃ長くなってしまって、
ああ
、行けないみたいな。そんな感じでしたよ。Sさんは、なんで行かなかったんですか?
うちは、まあ、割と同じかもしれないですけど、あんまり興味を持って、うん、 ってなかったのと、
あとはちょうど、すいません、地元民って感
じ。はい、すいません。今思うとなんか言っといてもよかったかなっていう気はしておりますが、
ね、そうですね。
はい、せっかくのね、うん、そういうイベントもね。はい、すいませんでした。うんうん、っていうのと、あとは、ちょうど下の子が生まれたタイミングぐらいだったのかな
あ
っていうのが、うんうん、はい、表向きの理由ですね。
なるほど、タイミングがちょっと合わなかった。あ、結構高かったですもんね、チケットも。家族が多いと、
うん、結構ね、うん、お金的にもかかりそうなイメージあったし、はい、
そうですね、
うん、
ちょっとミャクミャクくんは気になるので、大阪万博は今度こそチェックしようかなと思います。
そうですね、
うん、
せっかくのイベントなので、僕もちょっと前向きに検討したいなと思っております。
政治家みたいな。
これ行かないパターンだな。いやいや、頑張って行こう。うん、はい、
うんうん。
ということで、番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
最後に緊急報告のコーナーですね。飛鳥さん、最近はまたなんかいろいろやってんですか？どうですか？
いろいろやってるんですけど、最近買ったボードゲームの話をしようと思います。
はいはい。
沈黙の艦長っていう、はい、カードゲームがありまして、
はい、
沈黙の艦長です。
どっかで聞いたような。
なんかちょっと、
そうですね。そうですね、なんか。
そうですね、沈黙の艦隊あるじゃないですか。
はいはいはい。
あれの、はい、はい、S さんから教えていただいた、大沢たかおさんが主演されてる、沈黙の艦隊のドラマ、
はい、
全部見たんですよ。
おお。
で、すごい良かったんですよ。かっこよかった。
うん
うん、
はいはい
はい。というか、シリアスなね、ドラマ、久々に見たなと思いまして。そうですね。うん。そう、すごいかっこよかったんですけど、まあ、いいとこで終わったんですが、
うん、
一応シーズン2を作るっていう話が、決まったようなので、あれは期待して待ちたいですね。
ちょっと期待。
うん、あ、そうですね。最初の方、放映して何日かで、もう結構その視聴を稼げたというか多かったみたいで、うん、割とすぐに続編作るのは決まったらしいですよ。
おー、素晴らしい。
続編ってか、ね、途中ですもんね、あれ、完全に。
そうですね。
うん。
ちょっと漫画を読まねばと思ってて、まだ読めてないですけど、
原作を。あ、そうか、漫画原作ですもんね。
うん。
うん。あ、読んだことは、ないんですか、原作の方は。
途中までっていうか、本当に最初の頃、ちょっと読んだっていうぐらいの記憶しかないんですよね。
うん、うん。ああ、じゃあ、終わりは知らないんですか、もしかして。
全くわからん。うん。
あ、そうなんだ。いや、私も知らないんですけど、終わりは。うんうん、ただその続編が決まったよっていう記事を見たときに、その原作者の方のコメントがあって、うん、その、終わりの方が、なんだろう。面白いようじゃないんですけど、大事なところは終わりに集中してるみたいな感じで書いてあったので、え、終わりどうなるんだろうみたいな感じで、すごい気に、そう、めちゃめちゃ気になってました。なので、終わりというか、シーズン2をすごい楽しみにしてます。あ、で、で、それを見た後に、たまたま見つけた、沈黙の艦長っていうカードゲームがあるんですけど、たまたまなんとなく見てたら、沈黙の艦長ってあって、何これみたいな。これ同人ゲームになると思うんですけど、ゲームの内容としては、まあ、宇宙戦艦なんですけど、こっちは。宇宙戦艦の、はい、船員が、1分間っていう時間の中で状況報告をするんですって、艦長さんに。
はい。
こう、プレイヤーみんなが船員みたいな感じ。そのうちの一人が艦長で、うん、みんなが一斉にわーって状況報告をするらしいんですよ。
はい。
で、それを黙って聞いていた艦長が、
うん、
こう、1分経ったら、
うん、
こう、カッと目を見開いてですね、決断を下すっていう協力ゲームらしい。
はいはい、すごい、すごい進化見るのか、ちょっと面白いですね。
そうですね。まあ、なんで、こう、ゲームとしては、多分、うん、あ、ちょ、ごめんなさい。まだやったことないんで、こう、注文したばっかなので、やったことないんで、あれなんですけど、詳細を見た感じは、多分、聖徳太子みたいな感じで、こう、わーっていっぱい言われてる中で、
はい、
こう、情報を整理して、パッと、こう、結論を出すみたいな感じなんじゃないのかなって。うんうん、思うんですけど、
はい、
なんかまあ一番これ、 面白そうだなって思ったのが、うん、この状況報告の仕方が面白いっていうか、うん、こう緊迫した感じで、こうそういうセリフを言うわけですよ。う
ん、はいはい。
右辺後方なんちゃらみたいな感じで、そういう報告を、うん、はい、ありそうなやつをですね、はい、うおー、なんとか大破しましたとかそういう感じで叫ぶらしくてですね、
は
いはい、あ、すんごいみんなで叫びたいなって思った。
楽しそう。
そう、ちょうど沈黙の艦隊を見た後だったので、
はいはいはい、
うん、言いたいと思って、ついポチってしまいましたね。
おー、
うん、楽しみです、届くのが。
楽しそう。ちょっとまたやったら教えてくださいよ。面白そうですね。
うん、うん。ね、面白そうです。じゃあ、Sさんは最近何かありましたか？
最近はですね、ちょっとお出かけに行きましたね。クラフトフェアっていうのが、
ま
あ、岐阜の方でやっていたので、うんうん、そちらに行ってきましたね。
おー、いいですね、はい、クラフトフェア。
なんか、説明に書かれてたのはですね、個人作家や小売飲食店の出店、それから音楽ライブ、ろくろ体験、タイル張り、
うんうん、お、何でもある
といったものづくりの楽しさを味わうワークショップなど約250組が集結みたいな感じで書かれておりましたね。
ほうほう。
なんか焼き物の地域っていうのもあって、美濃焼きですかね、
うん、
焼き物をこう作って出店しているところも多かったし、まあ、でもそれだけじゃなくて、割とまあ例えばガラス細工とか、あと絵を描いてる方もいらっしゃったし、あと革の製品、
うんうん、
財布だったりとか、まあ、なんかそういうものだったりとか、いろいろあって面白かった。
あ、いいな、はい、なんか焼き物のイベント本当に多いですよね、名古屋県というかその近隣が。
そうなんですかね、あんまり気にしてなかったんですけど。
そうですね、なんかやっぱり焼き物が有名な地域がたくさん周りにあるじゃないですか。
ああ、そうか、瀬戸とかね、ありますもんね。
うん、そうですね。なので本当に個人の作家さんがすごく多くて、そういうイベントやると、個人の作家さんの作った、なんかオリジナリティ溢れる陶器とか、いっぱいあるから、すごい好きです。いいな、私も行きたい。
楽しかったですよ。まあ、感想を一言で述べるとすると、
うんうん、
美味しかった。っていう。
なんで美味しかった
なんかキッチンカーとかが結構出ていて、
うんうん、
で、飲食のブースで固まっているとこもあったし、それから、まあ、個々のお店としてなんかちょっとしたスイーツを出してたりとか、コーヒーを出してる店とかもあったりして、なんか結構食べることが多かったというか、その印象が強かったですね。はい。
おー、
ルーローハンと、あと
ルーローハン、
チキンオーバーライスってわかります？
何ですか、チキンオーバーライスって何ですか？わかんない。
チキンオーバーライスで検索すると多分出てくるんですけどね、なんかアメリカの方、
チキンオーバー
で多少流行ってるのかな。
あ、出てきました、タコライスみたいな。
そうですね、そんな感じですね。でご飯は普通のご飯じゃなくて、
うんうん、
なんというか、あれはなんていうかちょっと分かんないんですけど、細長い米みたいなのを使ってましたね、う
ん
う
ん、なんかターメリックライスみたいな。
うん、あ、そうですね、そうですね、黄色い色でした。
お、すごい美味しそう。
あとあのお店も出店されてました、前ほら一緒に行ったバーかなたさん。
あ、かなたさん、かなたさんは何で出てるんですかね、はい、お酒、
カレー、
カレーで、あー、カレー、あー、
うん、なんかね、カレーの一角があったんですね、何店舗が集まって、
う
ん
う
ん、
あ、本当だ、カレーいっぱいありますね。あ、いいな、美味しそうです、行きたい。
はい、まあそんな大変美味しいイベントでございました、うんうん、この番組へのご意見ご感想など絶賛募集中です。 X じゃなかった Twitter にてハッシュタグカタカナでテクフリーをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクから投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか、購読とか、フォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。あれ、なんか東京の方は桜はどうなんですか、今。一回寒くなって止まってませんか、
う
ん
う
ん、
いやー、ちょうどそうですね。近所に一本だけ咲いてた桜は咲いてるんですけど、ちょっと昨日移動したりした時に見かけた桜は全然咲いてなかった。はいはいので結構場所によるのかもしれないですね。
そうですね。
そちらは咲いてますか？
いやー、まだね、あんまり見かけないというか、うん、ちらほら桜がこう1本だけ咲いてるみたいなところは見かけたりはするんですけど、うんうん、 なんか鶴間公園、名古屋のあの有名な
花見
の、
ありますね、
場所ですけど、あそこもなんか去年が結構早かったらしくて、で1週間なんかイベントというか、あのビアガーデンとか、
うんうんうん、
キッチンカーが来るようなそういうなんかイベントをの期間を1週間早めたらしいんですけど、あらみたいな形になってそうですよ。
あ、難しいですね、桜は ね、 ね、いつ咲くかわからないから。
そうですね、
でももう花見の季節です ね、
ね、
花が咲くのが楽しみです。
花見をしながらビールを飲みたいなと思っております。
うん、最高
最高。ということで、今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。